知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町2丁目にあります FM 一宮 JES スタジオから高見堂美恵子がお届けする知得一宮。今日のこの時間は一宮市保健衛生課の永谷さんに猫の譲渡会 in 一宮についてお話をいただきます。永谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはこの猫の譲渡会 in 一宮がどのような事業なのか教えてください。
猫の譲渡会 in 一宮は市内で活動するボランティア団体さんが保護した猫の新しい飼い主を探す活動を手助けする事業です。2023年から毎年 3,4 回市民会館や公園等を会場として実施しています。
一宮という名前がね、とっても可愛いですしインパクトがありますね。猫の譲渡会 in 一宮の開催日時や会場を教えてください。
5月30日土曜日10時から正午まで大野極楽寺公園管理棟で開催します。
譲渡会ではどのような猫たちと出会うことができるんですか？
譲渡会に参加する猫たちはボランティア団体さんが保護した猫のうちワクチン接種などを済ませ里親さんのご家庭でスムーズに受け入れてもらうための準備を済ませた猫たちです。年齢は子猫から大人の猫まで様々です。
参加している猫たちは普段どのような環境で過ごしているんですか？
譲渡会に参加する猫たちはボランティア団体さんのシェルターやご自宅などで人と一緒に暮らすためのしつけなどをされながら大切にお世話されています。
実際に猫を家族として迎えるにはどのような手続きが必要なんでしょうか？譲渡の条件を教えてください。
譲渡の手続きや条件はボランティア団体さんによって異なりますので譲渡会場で直接お尋ねください。
初めて猫を飼う方でも大丈夫なんでしょうか？サポート体制についても教えてください。
猫は会場での受け渡しではなく後日ボランティアさんがご自宅まで連れてきてくれます。その時にボランティアさんが丁寧に飼い方について教えてくれますが不安があれば私たち一宮市保健所の動物愛護グループまで飼育について相談していただいてもお答えします。
譲渡の際に大切にしている条件やルールはありますか？
ボランティア団体さんによって重視していることは異なりますが私たちもボランティア団体さんも共通して大切にしているルールは最後まで大切に飼育していただくことです。飼うなら一緒に最後を看取るまでお世話していただくということを最も重視しています。
とても大切なことですね。今までも譲渡会が開催されてますよね。開催の結果も教えてください。
開催時期や会場、参加した猫の性格などによって結果は様々でしたが大きい会場の時は50から60頭小さい会場の時は20から30頭の猫が参加してそのうち1から4割くらいが里親さんを見つけて巣立っていきました。残念ながら残ってしまった猫も別の譲渡会で里親さんを見つけたりしています。
これまでに譲渡された方からはどのようなお声が届いてますか？
たくさんの猫の中から相性の良い子を選べたしまずはトライアルというんですが1週間程度試しに飼ってみて本当に飼えるかどうかを考えそれから正式な譲渡を受けることもできたので安心して猫を迎えることができたというお声が多いです。
そうなんですね。逆にこんな方には慎重に考えてほしいという点があれば教えてください。
猫を家族として迎えたら猫の生涯最後まで責任を持ってお世話をしていただく必要があります。ご家族の中に 動物アレルギーの方がいる場合や、一人暮らしの場合、高齢のご夫婦のみの世帯など、途中で飼うのが難しくなるかもしれない方は、そんな時猫をどうするかも含めて慎重に考えていただきたいと思います。
当日はどのような流れで見学や相談ができるんですか？
予約不要、入退場は自由です。会場内を自由に見学していただき、ボランティア団体さんとお話ししていただくことができます。ただし、大きな会場ではないため、混雑する場合には入場制限をする可能性があります。
小さなお子さん連れでも参加はできますか？会場の雰囲気も教えてください。
小さなお子さん連れでも参加できます。会場内はボランティア団体さんと気軽にお話ししていただける雰囲気ですし、当日の猫のコンディションによっては猫を抱っこできることもあります。猫たちは慣れない環境に来て緊張していますので、会場内で大きな声を出したり走り回ったりしないように優しくご覧ください。
猫を飼うことが難しい方でもこの活動に関わる方法は何かありますか？
猫を飼うことが難しい方のご来場も大歓迎ですので、ぜひ猫たちに癒されに来てください。譲渡会に参加されるボランティア団体さんの中には、猫のお世話などのボランティアスタッフを募集しているところもあります。また一宮応援寄付金ふるさと納税により、動物の殺処分を減らすための取り組みや動物の適正使用の推進にご支援をいただくことができますので、猫に関するボランティア活動などに興味のある方のお越しもお待ちしています。
それでは最後に、ラジオを聞いている皆さんへメッセージをお願いします。
可愛い猫たちが待っていますので、少しでも興味を持たれた方はお気軽に会場にお越しください。
永谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回永谷さんにお話しいただきました猫の譲渡会 in 一宮については、広報一宮5月号23ページで紹介されています。お問い合わせは一宮市保健衛生課、電話 0586-721122、 0586-721122 です。76.5 それではここで1曲、一宮市シンボルソング「人、町、未来へ」。
76.5 iWave
ここからは一宮市情報をお届けします。まずは博物館キッズクラブ会員を募集についてのご案内です。バックヤードツアー工場見学他が行われます。年7回程度です。実費が必要な場合があります。対象は小学3年生から中学生、定員は抽選10人。お申し込みは5月15日金曜日までに電子申請でお願いします。お問い合わせは一宮市博物館、電話0586-46-3215 0586-46-3215 です。続いて蛍鑑賞の夕べについてのご案内です。一宮平成蛍の会が育てた蛍を鑑賞します。日時は6月5日金曜日、6日土曜日、午後7時45分から9時30分。会場は大野極楽寺公園。定員は抽選各300人。お申し込みは5月8日金曜日までに電子申請でお願いします。ホタルの育成状況によっては、ホタルの数が少ない場合があります。一宮平成ホタルの会は、ホタルの飼育作業や池や小川の環境整備などをしています。参加希望者はご連絡ください。お問い合わせは公園緑地課、電話 0586-28-8636 0586-28-8636 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科、小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
それでは最後に用水での事故防止にご協力をについてのご案内です。梅雨時の用水路は水量が増えて流れも速くなり非常に危険です。用水や川べりで遊ぶ子どもを見かけたら注意しましょう。またフェンスの扉が開いていたら必ず閉めてください。フェンスの扉などが壊れていたらすぐにご連絡ください。お問い合わせは維持課、電話 0586-28-8638 0586-28-8638 です。一宮市本町2丁目にあります FM 一宮 JES スタジオからお届けしてまいりました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。